度救われたなら永遠に救われているのか。話、金城重弘。
ある人から質問されました。よくキリスト教会では一度救われたらずっと救われている。Once saved, eternally saved. 一度救われたら永遠に救われている。私は何年何月何日に救われた、バプテスマを受けて。という言葉を聞きますが、今日このことについて学んでみましょう。一度、主を信じ、バプテスマを受け、救われたら、もうずっと救われているのだろうか。簡単によく新聞では、あるこの記事を出すときに、まず、端的にこの記事の内容を書いて、それから詳しく記事が書かれますね。私も端的にこの質問に対する答えをして、それからまあ少し時間があり次第説明していきたいと思います。まあ、たくさんキリスト信者、教会があって、神様を知り、キリストを知って、もうハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、アーメンと言って、もう一度何年何月バプテスマを受けて救われた救われた。あなたはいつ救われましたかという質問を受けることがあります。では、エペソ2章の8節、まずお読みします。あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それは、あなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。救いは神の賜物。我々の善行、功績、行いによるのではない、難行苦行によるのではなくて、神様からの恵みとして、賜物として、そして私たちはその賜物を無償で与えられる賜物を頂戴することです。信仰も賜物ですね。で、これを簡単に絵で、チャートで表します。救いの方程式。それは、御子イエス・キリストが我々のために何をしてくださったか。そして、今、復活して生きて何をしておいでになるか。これが、一番大事なことです。そして、信じる者に聖霊を与えてくださるという約束がありますね。そう。そして、信じる者のうちに、我々のうちに、心のうちに、聖霊が与えられて、聖霊はキリストがなさる働きを、聖霊が私たちのうちになさる。ナンバー2です。大事なことは、キリストが我々のためにしてくださったこと、してくださるキリストの働き。これを我々は信仰の目を持って見続けることです。もう少し具体的に言うと、仰いで生きようと民数記にあります。仰いで生きる。キリストを仰いで我々は救われる。生きるんですね。で、使徒行伝の20章には、この神に対する悔い改めと、そして主イエスに対する信仰を持って仰ぐんです。この二つの手を持って。これは決して切り離すことができないものです。 夫婦のようなものです。ね。悔い改めと信仰によって神の御座に近づく。イエスを仰ぐ。そして私たちは天から、この矢印を見ると天からここに義人と書いてます。ちょっと神学的になりますが、天から悔い改めと信仰を持ってイエスを仰ぐ者に義人を与えてくださる。それ何かというと、優しい言葉で、許し、とエレン・ホワイトは言ってるんですね。許し。しかしこの許し、あるいは義人は、我々が人間の世界において、許してくださいと言ったら、許すという、その浅いものではありません。罪を悔い改めて神のもとに来るときに、私たちの過去のどんな罪でも許してくださる。イエス・キリストの功績のゆえに、どんな罪でも。しかし、それだけではない。必ず、あの罪の女にイエス様が、おっしゃったように、私もあなたを罰しない。これから、罪を犯してはならないという、罪を犯さない力も与えてくださるんですね。そして、その罪から、告白したら、その罪から解放される、離れる力も与えてくださる。そして、同時に、イエス様には、どこまでも従って、行くという願いをも与えてくださる。この三つが一緒になって義人と言うんですね。義人。そう。そしてこの、この、あれ?ちょっと待ってくださいよ。そう。この、悔い改めと信仰を持って救い主、イエス様にずっとつながって、そして、イエス様を見続けるときに、神は私たちのうちに始めた聖霊の働き、あるいは神の恵みの働きを完成するまで神は働いてくださる。ね、完成するまで。しかし私、これ、一方的な神様の賜物ですけれども、私たちも努力しなければならないと、フィリピ2章の5節に書いてますね。救いに至るように、努めなさい、努力しなさいと書いてある。神様の賜物を頂戴する、手を伸ばして掴む。そして、御心に従っていく、意志を絶えず捧げる努力が必要なんですね。そう。そうしているならば、我々のうちに聖霊は、我々の心のうちに、その、神の性質に預からせてくださる。古い習慣、先天的な習慣、性癖、これをみんな切り崩して、そして新しい心を、与えてくださり、キリストの心、キリストの精神を我々に与えてくださる。ずっと同じ、その、方式ですね。それをずっと保持していくことが大事なんです。で、これを一度救われたなら、永遠に救いかというと、答えはノーです。ノー。同じ悔い、私たちが悔い改めと信仰を持ってイエス様に来た、その信仰をずっと持ち続けているならば、最後まで救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われるということですね。はい。 許すためでという賛美歌があります。大好きな賛美歌ですが、許すためです。主の十字架、払い切れない死の値。あざけられても、打たれても、祈られたのは誰のため？私のため。あなたのため。許し。義人。第一天使の使命であるんですね。ローマ書3章から5章に、無償で与えられる義人のことをパウロは説いています。で、二節は、救うためです。主の十字架。滅ぶばかりのこの命、茨のかむり、釘の後、耐えられたのは誰のため？救うために。第二天使は、罪から、バビロン、罪からの救いです。罪の力からの救い。これを、パウロは、ローマ書7章と8章に書いています。罪の法則から解放する。3番、カルバリの山は濡れたでしょう。主の流された血と涙、ごめんなさいとお詫びして、次の言葉、従いましょう。主の招き、服従。これは、第三天使の使命は、服従。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒の忍耐、服従。これが、ローマ書8章に、書かれているんですね。一度救われたら永遠に救われてるんでしょうか？マタイ24章の18節、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。これを覚えていましょう。黙示録14章の12節に、最後の民のことを特に言っている聖句でありますが、神の戒めに服従する。そしてイエスを信ずる、あるいはイエスの信仰をずっと持ち続ける、保持する人たちは救われる。そして黙示録2章26節に、最後まで持ち続ける者は勝利を得、諸国民を支配する権威が授けられる。最後まで、最初に与えられた悔い改めと信仰を持ち続ける。キリストとのつながりを持ち続ける。手放したらどうなるんですか？手放したら失われる危険があります。ここでもう説教終わっていいんですが、まあ、時間がありますから説明しましょうね。救われたのに滅びることがあるでしょうか？クリスチャンになったのに滅びることがあるでしょうか？ローマ書11章の22節23節。神の慈愛と瞬間とを見よ。神の瞬間は倒れた者たちに向けられる。神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまっているなら、あなたに向けられる。神の瞬間は、これユダヤ人のことを言ってるんですが、そう、あれ、あ、神から離れると失われるということです。しかし神の慈愛にとどまっているならば、神様は私たちを最後まで決して見失うことなく救ってくださる。切り取られることはないということですね。しかし慈愛から離れると切り取られてしまうことがある。ユダヤ人は国家として国民として捨てられた。ローマ書11章の23節。しかし彼らも、ユダヤ人も、不信仰を続けなければ、継がれるであろう。再び継がれるであろう。神には、 彼らを再び継ぐ力があるというんですね。コリント第一の手紙の9章の26節。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。そういう可能性がある。滅びる可能性があるということを知っていなければならないんですね。セブンスデーアドベンストの教会にバプテスマを受けて席があるからといって他の人々に伝道しながら伝道者が滅びる可能性もあるということを言ってるんですね。はい。コリント第一の手紙の15章の1節から2節、兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れそれによって立ってきたあの福音を思い出し起こしてもらいたい。もしあなた方がいたずらに信じないで私の福音を述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるとパウロは言っています。だけれども、パウロの述べ伝えた健全な福音から離れて滅びた人たちもいましたね。使徒行伝20章21節。これは、ポールが第三次旅行を終えるときに、もうエルサレムに帰るとき、最後の別れをするときに、これは二十章を見ると、これは、マケドニアか。ね、あ、それがマケドニアから、二十章の五節を見ると、トロアスで、彼らを待っていた。で、トロアスで、愛する信徒たちと最後に別れる時に言った言葉です。これだけは忘れないでほしいという告別説教だ。二十章の二十節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰を強くあなた方に進めてきた。だからそれをぜひ忘れないでほしいということですね。そう。もう一回チャートを見ましょう。キリストを仰いで、キリストにのみ目を注いで、そして、聖霊が私を天国に入れるためくらいにもう書いてくださっただろうかと探ってイエス様から目を離すと失われてしまう危険があるんです。我々はキリストにのみ目を注ぐことが大事ですね。そう。はい。でね、水野源蔵の作った賛美歌、本当に単純でね、もう彼の生きた信仰、読む旅ごとに、歌う旅ごとに感動します。御神のうちに生かされているのに、自分で生きていると思い続ける心、砕いて砕いて砕きたまえ。御神に深く愛されているのに、共に生きる人を真実に愛することができない心を砕いて砕いて砕きたまえ。クリスチャンになって教会員の交わりをするけれども、共にいる人を真実に愛することができない。御神に罪を許されているのに、他人の小さな過ちさえも許し得ない心を砕いて、砕いて、砕きたまえ。そう。 神様に驚くばかりの許しをいただきながら、他人を許すことができない場合、どうなるでしょうか。これは、許されたのに許しが撤回されることがあるということを、マタイ18章の23節から35章で、例え話をして、ペテロ、弟子たちに教えられた。その21節から見るとね、主よ、ペテロが言ったんです。兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さなければならないんですかと言ったら、7度までですか。イエス様何とおっしゃったんですか。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまで許しなさい。7、49回許すということでしょうか。50回目は許さないということでしょうか。私たちが限りない神の許しをいただいているからには、許されているその度合いに従って他人も許し続けなければならないですね。そして例えを話された。王がしもべたちを決算をするよう、その時が来たので、その決算が始まると、1万タラントの負債のある者が王のところに連れて来られた。しかし、この1万タラントの負債借金、返すことができなかったので、主人はその人自身と、その妻子と妻子、持ち物を全部と売って返せと言った。そこでこのしもべは、ひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください。全部お返しいたしますから。しもべの主人は、哀れに思って彼を許してやった。その負債借金を免じてやった。どれくらいの借金？1万タラント。6000デナリだから、1デナリは1日の給料だいたい。6000デナリというと、今で言うと、まあ、1日普通6000円もらうとすれば、6000万円の借金していたのを許されたんです。ところが、許された人は、出て行って、100デナリを貸している一人の仲間に出会って、彼を捕まえて、首を絞めて、そして、その借金を返せと言うんですね。そこで、借金している人は、お願いです。どうかお返しといたしますから、お許しください。しかし、承知せずに、その人を引っ張ってきて、行って、借金を返すまで獄屋に閉じ込めなさいと言うんです。この様子を見た仲間たちは非常に心を痛めて、そのことを王様に報告した。そこで、主人は彼を呼びつけていった。悪いしもべ、私に願ったからこそ、あの借金を全部許したではないか。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。主人は立腹して、負債全部を返してしまうまでは、ごくりに引き渡したと書いてあるんですね。牢屋にぶち込んだんです。そう。許された、義認された、救われた、クリスチャンの名をもって、それをもって他人をもし許すことができなければ、許しは撤回されることがあり得るということですね。 つまり、救いを失ってしまうことがあり得るということです。ヘブル書10章の26節から29節まで。私たちが真理の知識を受けた後にも、ことさらに故意に罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはやありえない。ただ、裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけである。モーセの律法を無視する者が、憐れみを受けることなしに二三人の証言に基づいて死刑に処せられるとすれば、神の子を踏みつけ、自分が清められた契約の地を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を侮る者は、どんなにか重い刑罰に値することだろう。なんていう厳粛なことでしょうね。ヘブル3章の13節。罪の惑わしに陥って、心をカタカナにするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなる。救われる。ヘブル6章の4節。一旦光を受けて、天よりの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなり、また、神の良き御言葉と来るべき世の力とを味わった者たちが、私たちセブンステイアドベンチストには、素晴らしい光が与えられている。しかし、与えられて、その後、堕落した場合には、どうなるか。またもや神の御子を、自ら十字架につけて、晒し者にするわけであるから、再び悔い改めに立ち返ることは、不可能と書いてます。もちろん、七度を七十回も、お許し、七倍するにも神様豊かに許してくださる悔い改めならば、イエス様に信頼するならば、が、そのことさらに罪のうちに留まっているならば、神様はどうすることもできないというんですね。ペテロ第二の手紙二章の二十節、全部は読めませんが、はじめよりも状態はもっと悪くなる。もっと悪く状態になる。そうですね。ルシファーがそうでした。アダムがそうでした。イスラエルがそうでした。歴史を見るとわかります。さて、有名な最後の晩餐を書いたレオナルド・ダ・ヴィンチという人がいますね。そう、12名の弟子たち。イエス様を中心にして周りに集まっていた。この絵は本当かどうかわからないらしい。こういうふうに座っていたかどうかわからないらしいね。デビッド・リーによると、デビッド・リーさんがユダヤのラビに聞いたら、こうじゃなくて、東洋式に座っていたという話を聞きましたね。そう。まあ、いずれにしても有名な最後の晩餐の絵です。この大傑作を描くにあたって、何百人の男性を、にあたって調べたそうです。まずはイエス・キリストから、最も美しい、純潔無垢な、素晴らしい青年を見つけようとしたんですね。 そしたら、この話にはね、ちょうどノアの洪水の物語、世界中にありますけれども、中国によっても、ヨーロッパによっても、少しずつ違っているように、この物語も違いが出ているんです。まあ、いずれにしても一つだけ取りましょう。で、ある時、教会のコアヤに、その、聖歌隊の指揮者、その青年を見たとき、もうダヴィンチは惹かれたんです。これだと思って、彼を連れてきて、イエス様のモデルとして描いた。そして、11名の弟子たち、一人一人を、こう、描いていくんですね。ところが、一人、裏切り者のユダというモデルを探すのに相当時間かかったそうです。そして、数週間、強欲で、そして、悲哀に満ち、嫉妬、恨み、ね、妬み、憎しみに満ちているような、この男性を探すのに相当時間をかかったそうです。で、ここに少し話、ダヴィンチはローマの刑務所に殺人を犯して刑務所にいた男を見てこれだと思って連れてきてユダのモデルにしたという話と、それから酒場にもう落ちぶれた人をモデルにしようとして連れてきたという食い違いがありますけれども。まあ、いずれにしてもね、ユダになるその人物を見つけた、モデルを見つけた。そして、この男に、お金を払うから、モデルになってくれないかと言って、同意を得て、連れてきたそうです。で、刑務所にいたのは、おそらく殺人を犯して、そして、囚人となっていたんでしょう。で、いずれにしても、巨匠、ダヴィンチの前に連れて、来られたんですね。で、お金を払うから少々時間くださいねと言いました。あ、いいですよ。どうせ私は仕事なんかしてないから。と言って、このダヴィンチのもとにこう座るんですね。そして相当な時間をかけて、やったんです。そして、ついに、完成したと言って、そして、ため息をついた、このダヴィンチ。やっと完成した。喜んだんですね。そしたら、この、モデルの人は、涙を流して、泣いているんだそうです。お前なぜ泣いてるのか、感動して泣いたのかと言った。するとモデルは答えたんですね。あなたは私をお忘れですか？え？どういうことだ？20年前にあなたは私をモデルにして、そしてイエス様の姿を描いた。お忘れですか？え？そしたら、このダヴィンチはあまりにも変わるように、 思い出すことができなかったんですね。そして青年は20年経ってもう一度先生の前に呼び出されると、今度はユダの裏切り者の最後の裏切り者のユダのモデルになるとは思いもしなかったです。これが泣かずにおられましょうかと言って泣いたというんですね。そう、これは何を我々に教えているかというと、一度神の恵みを味わい、そしてもう教会の素晴らしい働きをしていて、あるいは牧師、伝道師になっていたかもしれない。そういう人をも、その、落ちぶれる可能性あるよということを教えているんですね。救われたのに滅びることがあるだろうか。ヨハネ15章の一節に、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であるって、例え話をしましたね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、またその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからであると。しっかりとイエス様につながっておれば必ず救われる。どんなに失敗、過ち犯しても幾度も許して悔い改めと信仰を持ってイエス様につながっておれば、イエス様は諦めない方です。ペテロは命を懸けてあなたに従いますと素晴らしい信仰を告白をしました。けれども油断することなく自分の心を守ることができなくて、大きな厳しい試練がやってきたときに、イエス様が予告したように、あなたは三度私を知らないと言うであろうと言われたように、ペテロは主を知らないと拒んでしまった。自己過信ですね。またこういう事例もありましたね。突然ガリラ湖で大嵐になった。ずっと向こうの方に幽霊かと思われるお方、イエス様だった。そのお方が現れてきて、そして弟子たちは、あれはイエス様だと言ったときに、真っ先にペテロが船から飛び降りて、そしてイエス様のところに行こうとした。イエス様を見つめている間は海の上を歩いていたんです。ところが、後ろを振り返って弟子たちを見たときに彼は溺れてしまった。イエス様から目を離した瞬間、溺れてしまったんですね。そう、初代教会でも、ね、クリスチャンであると言いながら、初代教会員でありながら、失われた人たちいます。アナニアとサッピラ、貪欲のゆえに。魔術師シモンもバプテスマを受けていました。そして十二弟子の一人、イスカリオテのユダも、もうイエス様のもう行くたびも行くたびも押し寄せてくるキリストの愛に触れながら、彼が悔い改めるのを望んで努力なさいましたけれども、とうとうユダはイエス様を裏切ってしまいますね。裏切ってユダはどういう死に方をしたかというと、これは インターネットを見るとそれわからないと書いてある。けれどもエレン・ホワイトはこう言っています。ユダは自分の嘆願が無駄なことを知るともうダメだ、もうダメだと叫びながら法廷から走り出た。彼はイエスが十字架につけられるのを見ながら生きてはいられない気がした。そして絶望のあまり出て行って自ら首を吊って死んだと預言者は言っておられるんですね。あ、これはさっきのダヴィンチの話でした。そう。で、我々が救われるためには、神の絶大なその創造の救いの力が働きかけるときに、私たちも努めなければならない。努力しなければならない。どういうことかというと、溺れてる人が、その岸に立っている人が、助けようと思って、縄をあげます。縄にしっかりつかめ。そして、引っ張ったら、彼がしっかりつかんでいる限り、必ず助けられるはずだったんです。けれども、もうダメだと言って、その手を離したら溺れ死んでしまうんですね。そう。自分の救いの達成に努めなさい。ということは努力ですね、これ。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせて、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。悔い改めと信仰でしっかりとイエス様につながっているならば心配はない。けれども、イエス様から目を離すと滅ぶことになるんですね。そう。ああ、私は救われたとよく言う人がいます。救われたということを言ったり感じたりすることについてエレン・G・ホワイトは実物教訓にこんなことを言ってらっしゃる。ペテロの失敗は瞬間的ではなく徐々に起こった。自己を過信して救われたものと思い込んでいるうちに一歩一歩と堕落の道をたどり、ついには主を拒否するようになった。私たちも天国に入るまではもはや自分は試練に負ける心配はないと感じたり、自信を持ったりすることは安全ではない。きれいところ。私たちは救われていると言ったり、また感じたりするように、その人々に教えてはならないと警告しているんですね。だけれども、まあ、一般キリスト教会ではね、救われた、ハレルヤ、アーメンとよく言う人たちがいます。で、我々の教会でそう言わなくてもね、感じている人がいる。それは安全ではないって言うんですね。そう。最後まで耐え忍ぶ人だけが命の冠を得るのである。人がまずはじめにキリストを受け入れ、心に確信を抱き始め、自分は救われたのだという時に、自己に依存する危険がある。自己に依存する。イエス様に依存、頼ることはしないで、知らないうちに自己に依存している危険がある。彼らは自分の弱さと神の力がいつでも必要なことを忘れやすい。彼らはそのような隙につけ込まれてサタンの誘惑に負け、ペテロのように罪の深みに沈んでしまう。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるが良いと忠告されている。常に一瞬一瞬自分に依存せずに、キリストに信頼することが唯一の安全な方法である。これは セブンスデイ・アドベンチストに対する警告であります。現代の真理、思っている最後の誠の教会、予言された教会に席を置いて、そしていつの間にか自己依存になってしまうことがあるということ。嵐が迫ってくるとき、この嵐は最後の日曜巡守礼、全世界の人々は2種類に真っ二つに分かれる。今はたくさんのキリスト教派があるけれども、いろんな宗教があるけれども、アベルとカイン、二種類に分けられる。第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。これ英語では信仰というところ、立場という言葉です。ポジション。つまり、セブンスデーアドベンチストであるという立場を失ってしまう。彼らは、世俗と結合しその精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。これ英語ではね、だんだん世俗の人と同じような物事を考えるように備え得られていると。準備されているというふうに言っています。試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けする側を選ぶのである。かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々はその力を用いて他の人々を欺き惑わす。彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる、ね、歴史と聖書の予言601ページだからといってどうしたら自分が救われているという確証はこれは持てないんだろうか。本当に自分は救われるんだろうか。確証というもの。そういう危険、可能性はあるという警告がある。だけども、本当に自分は救われているという確証。あなたは救われてますかと誰から聞かれたとき、何と答えますか。ローマ書、これローマ書8章の16節。御霊自ら私たちの霊とともに、私の霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。聖霊と私の霊というのがある。この両方が私はどんなに過去罪を犯したとしても許してくださっている神の子であるという確証は他人からもらうものではない。牧師に私は救われるだろうかと答えを求めるものでもない。聖霊と私のうちにいます霊が証しするということですね。イエス様はこう言われました。ヨハネ6章の37節、父が私に与えてくださるものは皆私に来るであろう。そして私に来るものを決して拒みはしない。決して拒みはしない。罪人のこのあの偉大な人、パウロの言葉見てみましょう。あなたは救われていますかと聞かれたら、私はまあ、はい、ただし、キリストイエスにあってという言葉を付け加えて言いたいと思うんですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で そのまま受け入れるに足るものである。確実な約束。私はその罪人の頭である。キリストイエス、罪人を救うために来られた。そう。救いの確証の根拠はどこにあるんでしょうか。決して自分はね、救われないかもしれない、救われないかもしれないと言って心配して悩む必要はありません。使徒行伝二章のさっき引用しました。21節。ユダヤ人にもキリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰、イエス様は私に来るものを決して拒みはしないとおっしゃったから、その信仰を持って、私たちは毎日自己依存することなく、また聖霊が私のうちにどれくらい私を変えてくださってるだろうかというナンバー2を見るのでなくて、ナンバー1、救いの方でした。イエス、キリストが私のためにしてくださったこと、今しておいでになること、イエスのみを見つめていることです。今私はこれもトロアスで最後にポールが告別式の時に言った言葉です。主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。これ大事な言葉です。イエス様は主よ主よ主よと言ってね。ハレルヤと言って主よ主よ主よと言って罪からも離れない。あ、許された許された。けれども、イエス様がおいでになるとき、主よ主よというものが皆御国に入るのではないと言われた。主とその主の御言葉、聖書にあなた方を委ねるとポールは最後に言ったんですね。で、御言葉にはあなた方の徳を立てて聖別されたすべての人々と共に御国を受け継がせる力がある。そう。初めから終わりまで、クリスチャンになって初めの時、開始。多くの罪を許してくださった。無償で、義と認めてくださった。そして、同じ悔い改めた信仰を持って、イエス様を仰いでるときに、私たちは栄光から栄光へと神の聖書に預かる。しかし我々は意識しない。聖霊は神の聖書に預からせる。ただイエス・キリストの功績のみをナンバーワン。決して聖霊が私のうちにどれだけ書いてくださったんだろうか、私は天国に行く資格があるんだろうかと言ってナンバー2に目を注いだら失望して溺れてしまいます。クリスチャン生活を失敗してしまいます。そして維持することが、保持することが大事です。何を？悔い改めと信仰ね。そして与えられた義人を保持していく。キリストイエスにあって許してくださった。そしてやがて死聖女の最後の御業で聖霊は私たちを完成してくださる。初めから終わりまで信仰による義人であるんです。この義人というのは最高の神の賜物です。どんな罪を犯していても、真実な悔い改めと信仰によってイエス様のもとに来るならば、今まで罪を犯さなかった者として、 決して拒むことなく受け入れてくださるというんだから。義人は信仰によって生きるんです。決して感情に頼ってはならないですよ。救われている感情を求めようとしたら、いくら感情を探しても、これは何もならないですね。ヘブル書9章の27節。一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために、つまり、キリストの再臨の時は罪処理するためにおいでにならない。死聖所においでになるために罪を処理してください。一度だけご自身を捧げられた後、待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられるのである。その時まで私たちは、救われた、救われた、救われたと言って、自己過信に陥ってはならないということです。では、最後の賛美歌。529番。これはね、ああ、嬉しい、我が身も、という、賛美歌にはなってますが、折り返し、私はこの訳の方が好きです。主のものとせられし、我が身こそ幸いなり、幸なり。感謝なき日はなく、賛美なき日は、夜はなし。本当は英語ではね、繰り返し、折り返しは、完全な献身、perfect submission。完全な perfect delight、喜びというふうになっています。ああ、救われた、救われた、嬉しや嬉しやという意味じゃなくて、もう、神、イエス様に全く委ねた。感謝なき日はなく、賛美なき日はなし。この歌詞で今日はご一緒に歌いましょう。はい。 憐れみに満ちたも天のお父様、御子イエス・キリストを通して、私たちを御救いに入れてくださったこと、なんと感謝したらいいかわかりません。主よ、ただただ主イエス・キリストの勲しにだけ依存することを、毎日毎日そのレッスンを教えてください。一番忘れやすい、学びにくいレッスンでありますが、イエスの勲しに依存すること、日ごとに教えてください。今、あちらこちらでネットを通して自分の家で自分の過去を振り返って、こんな罪人を許してくださるんですかと、涙を流していらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。罪を悲しむ人こそ幸いだと主は言われました。天国は彼らのものであると言われました。なんという尊い、シムも傷もない、シワもない、キリストの義の衣を着せてくださるこの約束、今受けたいと思います。過去の自分の功績、善行に頼ることはいたしません。また難行苦行にを見ることしたくありません。ただただイエス様を仰ぎたいと思います。そして今、過去はどうであろうと、今私たちの心を受け入れてください。神のことをしてくださる、この大いなる特権を心から感謝いたします。私たちが神の子と呼ばれるためには、これほどの愛を父から賜ったことか。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。